ラッシュレディオ、
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる、今鳴り響いてく、
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、
はい、
まだ本格的な夏ではありませんが、すで、うん、に暑い日も暑い夜もありますね。
そうですね、蒸し暑いのがねまたね、
ここ数年夏はどんどん暑くなっている気がしますが、
そう、もう本当にそうだから ね、
今年の夏はさらに暑い夏になると言われていますね、うん、どうしましょう。
困りましたね。
たけみさん、暑いのはどうでした
か。大嫌いです。
早いです、
はい、もう本当に、もうね、1年で一番嫌いな季節になっちゃったか。
寒い方がまだいい。
全然いい。
ああ、そうですか、はい、そうですよね。苦しくですもん、なんか息苦しい。
もうね、本当そう。
暑さ対策の方法として食べ物ですとか、あと睡眠方法とか、涼しさを感じるグッズなどなど、いろいろネットにね出てるんですけど、そういうの調べて取り入れたりしてます。
まああんまりしてないんですけど、うん、夏ってこうどうしても暑いからエアコンガンガン入れて冷やしちゃうじゃないですか、うん、そうするともう体の調子がね悪くなるから。
そうなの。
それもあって余計嫌、
ね、なのでそういうグッズを使って冷やしすぎないようにうまく調節して、自分に合ったものを取り入れて、うん、今から準備をして、どうか武見さんも皆さんも過ごしていただけたらなと思います。
、はい、いや本当に、
はい、この番組をひとときの清涼剤にしていただければ幸いでございます。
そうですね、
お付き合いください。涼しめの声でいこうかなと。
はい、できるかな。
ロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずこの曲を聴いてください。この1、今月の名曲、今夜から7月編です。この後すぐです。続いて田中アト、俺にも言わせろ。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中アトさんが登場。今回のアーティストピックアップは藤井フミヤさん。今月のレコメンドアーティストはロッカです。各地のライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュ。イベント制作チーフ、コージーこと高橋コーズイさんです。そして片言長尾匠のじっくりことこと独り言、ストロークレコーズのストレコ、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
時代を超えて名曲をピックアップ。この一曲をご一緒に、この一、ロックラッシュレディオ、今夜はこのコーナーからスタート。この一曲を聴いてください。この一です。
はい、
今月の名曲、時代を飾った一曲、7月の名曲です。
はい、
まずは武見さんです。
はい、私はですね、1977年7月、ビルボードランキングトップ1になった曲、映画ロッキーの主題歌、ロッキーのテーマです。作曲家のビル・コンティのシングルとしてリリースされました。映画音楽とテレビドラマの劇中歌などを数多く手掛ける作曲家で、アカデミー賞授賞式の音楽監督を担当していることでも知られています。ユッキーはロッキーは映画見たことあります？
多分あると思うんですけど、うん、曲のインパクトの方が強くて、
あ、そっち、このロッキーのテーマのね、
そうです、そっちの記憶の方が濃いですね。
なるほどね。
何でしたっけ、走るんでした、
そうボクシング、ボクシング で、ね、はい、このロッキーのテーマが映画の中で流れるのは、こうロッキーが走って
ダダダダ、
そう階段こわーっと駆け上がって
ランニングしてる。武見さんはそれを浮かべながら。
でも私、中学1年生でこのロードショーで映画館で同級生と見に行ったんですけど、うん、まあ燃えましたよ、やっぱり。
あ、そうですか。
はい、もうみんなロッキーになってましたね、見終わった後ね。であとエンディングの恋人の名前を叫ぶエイドリアンって叫ぶんですけど、あれもみんな真似してました。
あ、そう。 映画館に入った時と出てきた時って人がみんな変わってる感じです
か、ね、そうよくあるんですけどね、そういうね、はい、
みんな体揺らしながら出てきて、
そうみんなロッキーになるというね、はい、いやよくありますよ、あのブルースリーの映画もみんな映画見終わった後ブルースリーになってました、はい、そういうのはよくあるんですけど、はい、まあ、主演と脚本を手掛けたシルベスター・スタローンがこの映画から大スターになるんですけど、うん、ちなみにこの映画の主人公実在の人物でチャック・ウェップナーっていうねプロボクサーだった人なんですけど、当時の絶対王者だったモハメド・アリ、
うん、
このアリの引き立て役としてチャック・ウェップナー挑戦させられたんですよ。だからもう絶対にもう、ま、負けるっていうかね、もうアリの引き立て役っていう感じだったんですけど、そのアリからダウンを奪ったり最終ラウンドまで頑張って前線した試合を見てたシルベスター・スタローンが映画ロッキーのストーリーを考えたと。だからロッキーの映画のストーリーがまさにその試合だったっていう、
実話なんですか。
そうなんです、そうなんです、はい、でこれ私もその中学校1年生の頃なんかって知らないから、後々そういうチャップ・ウェップナーっていう選手のこととかそういう試合があったっていうのをこう知った時に、なんかあモデルがいたんだっていうことで、すごくこう逆にそのチャップ・ウェップナーに対してワクワクしたというか、うん、ドキドキしたりした思い出がねありますけどね、
うん、すごいチャップ
そうなんですよ、うん、でもねこのチャップ・ウェップナーのそういうエピソードをね、こう今度は、うん、アントニオ猪木さんが引っ張ってきて、アントニオ猪木対チャップ・ウェップナーとかやってましたよ、うん、試合を。
あ、そうですか、
はい、それも私燃えましたけどね、うん、ちょっとこう懐かしい思い出があります、
うん、
7月の名曲、時代を飾った一曲、ビル・コンティ、ロッキーのテーマ。ビル・コンティでロッキーのテーマでした。
体が揺れますこの一曲を聴いてください。この一、時代を飾った一曲、7月の名曲です。今回私はこんな曲を選びました。アトランティックスターオールウェイズです。オールウェイズというと40代くらいの方などはおそらくボンジョビの曲を思い浮かべる方が多いかなと思いますが、今日ご紹介するのは80年代に青春を過ごした方々が思い浮かべると思われるアトランティックスターのオールウェイズです。1987年6月から7月にかけてビルボードチャート1位を記録する大ヒットでした。このグループ最初は8人以上の R&B グループだったそうなんですけれども、残念ながら様々なごたごたがあったようで、メンバーがなんと20人以上入れ替わったりもしたそうなんですね。まあよくある話ですね、うん、その後中心だったルイスさんと3人の兄弟とそれに女性ボーカルが加わるというスタイルで活動、そして2代目の女性ボーカルとデュエットのこの曲が大ヒット、代表曲になりました。美しいメロディー、絶妙な男女のハーモニー、日本では結婚式の定番ソングとなりました。アトランティックスター、オールウェイズ。 私が選んだ1曲、7月の名曲、アトランティックスターオールウェイズでした。
はい、まあ、先ほどもねユッキー言ってましたけど、結婚式の定番の曲のイメージありますよ ね、
ね、うん、あとは番組のエンディング曲にぴったりなんです。確かに、うん、何回後に持ってったかお別れの時間ですね、はい、いや、 やっぱりいつ聴いても名曲は名曲ですね、
うん、確かにね、うん、
この一曲を聴いてください。この一、7月の名曲でした。